まるくりポッドキャスト。まるくりポッドキャストは医療ブランディングとホームページ制作を行う株式会社まるが配信しているポッドキャストです。開業医の院長とそこで働くスタッフさんたちから寄せられたお悩みをもとに、院経営のあるあるやマーケティングのコツ、お役立ち情報、組織運営の失敗例などをお届けする音声プログラムです。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
株式会社マルの鎌形です。
島田です。
はい、ということで
第8回始まりましたね。
はい、
はい、あのリスナーの方々からもすごくお声いただいて、これね扱ってねとかっていうネタも増えてきて嬉しいなと思う今日この頃ですけれども、今日は、
はいはい、
危険なホームページの運用例ということで、
うん、
ホームページのお話あんまり触れてこなかったですね、はい、そういえば。
そうですね、
うん、というのと、まあ、その前にホームページ入る前に近況としてちょっとお話ししたいんですけど、うん、はい、どうですか1月の後半から2月に向けて、
はい、そうですね、2022始まりましたけども、う
ん、ね、オミクロン株もすごく脅威振るって、もう本当に第6波で、
うん、大変ですよね。本当に医療機関の皆さんはすごく大変な思いをしながら対応してくださってるので本当に感謝だなと思いながらなんですが、マルとしてはですね、このコロナ禍で全国からの問い合わせが非常に増えたなというのを感じてまして。
本当ですね。なんか、うん、さっきも先生と神奈川の先生とお話ししましたけど、
うん、
まあ、日じゃないぐらいね、あのオミクロン出てる中で、
そうですね、
やばいよやばいよっていうのがひしひしと伝わってきたというか、
うん、そうですね。だからやっぱりこのコロナ禍でズームだったりとか、その非接触での打ち合わせは随分進んだなと思いましたし、特にこういうホームページ制作だったりとか、あとブランディングもそうなんですけど、対面をしなくてもある程度お互いに共通認識を持てたりとか。
そうですね、うん、
ホームページなんかは一回も会わないで完了までっていう、そんなケースも出てきたりもするので、
いや本当にありがたいですよね。このインターネットがなきゃまる成り立ってないよっていう状況と、ズーム様様ですよね。
そうですね、まあ、だからこそ我々が一番力を発揮できる部分でやっぱりお困りの先生方に注力していきたいなというか。
そうですね、ネットが溢れてきたからこそ情報で迷ってる先生も多いのかなっていう感じがしますよね。
確かに確かに、
うん、
本当の意味でそのクライアントさんとの付き合いの仕方っていうのも考え方がベースで、うん、同じようなことをこう成し遂げたいとか、うん、同じような感覚を持っている人たちと仕事をすることが増えていくんじゃないかなっていうのはすごく思います。
そうですよね、やっぱこのオミクロンが始まって今一度理念大事でしょうねって先生も増えてきましたよね、マルのお付き合いしてて。
そうですね、
うちの理念なんだっけってスタッフさんに書いてもらって意識統一したりとか、
うん、
いやもうキリのいい何周年なんでちょっと方向性もう一回定めてみんなでチーム一丸でやろうみたいな、
う
ん、
そうですね、
やってる先生増えましたよね。
増えたと思います。まあ、そんだけ差別化が多分これからも必要になってくるということだと思うので、
いやもう本当に人だと思いますよ、うん、これからは。
そうですね、
と言いつつホームページの話を今日するんですが、
そうですね、
はいはい、本題行きたいと思います。
はい、
はいはい、あのホームページの中でも、うん、危険なホームページの運用ということで今日はお話をしたいなというところなんですけど、うんうん、
はい、まあ
ホームページ持ってて当たり前じゃないですか、世の中的にも、
う
ん、だけど、ね、なんか作った後の運用に今日は注目したいというところですね、
うんうん、
はい、鎌形さんの中で、
はい、
まあ、いっぱいあると思うんですけど、
うん、
ちょっとこう大体のクリニック様でしたりとか、
うん、
ホームページ持ってるところだと大体陥ってしまう、うん、あちゃーな部分を教えてください。
危険なホームページとはっていうところのなんか項目をってことですね。
そうですね、ちょっと、まあ、時間そんな長いと疲れちゃうんでね、
は
い、ピックアップしてもらって、
うん、そうですね、
はい、何個あります？
そうですね、全部でどうだろう 5,6 個あるかなと思いまして、まあ、その中でも今日は2つに絞って話していこうかなとは思うんですけど、
はい、5,6 分の2ということで。
そうですね、
はい、じゃあまず1つ目、
はい、1つ目が SSL 化がされてないホームページ、
はい、
これは結構危険かなと思っております。先に言っちゃいますね、
SSL のこと、
はい、あと2つ目が SEO 設定が、はい、ホームページってトップページもあって仮想ページといういろんなページで構成されてるんですけど、
はい、
どのページも全て同じ設定になっているホームページ、
これ
も危険かなと、 SEO 設定が全て同じ設定になっている、
はい、
出てますね。
今日はちょっと英語多いですね。 SSL、
そうですね、
SEO、
そうですね、なるべく分かりやすくお伝えしていければなと思いますので、
じゃあまず SSL って何かなというところから先にいきましょうか。
はい、はい、SSL っていうのはですね、ちょっと難しいですが、略としてはセキュアソケットレイヤーという略になってまして、インターネット上での通信を暗号化するっていう技術のことを総称して SSL っていう風に言うんですね。
なるほど、もうわけわかんないですけど、
まあ、わけわかんないですよね、
はい、いいですね。
まあ、簡単に言うと、皆さんが見ているホームページ何々クリニック .com っていうのを例えばブラウザ上で入力してクリックするじゃないですか。
インターネットエクスプローラーとか、
はい、
インターネットエクスプローラーもうないですから、はい、Google Chrome とか、
そうですね、 Google Chrome とか、はい、iPhone だったら Safari とか、はい、まあ、そういったところでこう開いて、はい、検索結果の中でクリックするとするじゃないですか、
はい、
そうするとまずサイトがなんで表示されるかっていうと、サーバーというそのホームページを立ち上げる時の、ホームページが家だとした時の土地にあたる部分、これがサーバーっていうものなんですけども、そこに情報を読み取りに行ってるんですね。
一回お家にダイレクトに入るんじゃなくって、はい、土地を返していくと、
まあ、そこに読み込みに行ってるってことです。
なるほど、なるほど。
だから鎌形クリニックっていうサイトがあったとして、でそこに A さんが鎌形クリニックのサイトを開いた瞬間に、そのサーバー、鎌形クリニックのサーバーに情報を読み込みに行ってるんです。で読み込みに行って見せてくださいって言って帰ってきて初めて見える。でその時の通信を暗号化する、これが SSL っていうものなんですけど、
このワンクリックのうちに超ハイスピードでサーバーでパパパパっていろいろやり取りがされてるっていうことですね。
そうです、高速にやり取りされてるんです。でその時にこの SSL っていうのは、昔あの EC サイトとか物販とかやるサイトでフォームありますよね。
お問い合わせフォーム、
お問い合わせフォームとか、はい、まあ、あとは今だとそのクレジット決済とかっていうのも全部ネットでやってるので、その時に決済する時にお名前とか住所とかパスワードとかクレジットカード情報とか、この辺が暗号化されずにこう通知をやり取りしちゃうと、サーバーまで行く途中で要はそこが読み取られてしまったりとか改ざんされてしまったりとかして悪用されてしまう。
あ、誰かが横取りしちゃうってことですね。
そうです、その第三者から改ざんされちゃうっていう危険性があるので、はい、ここを安全に、セキュリティ上を安全にやり取りするために SSL っていうのをしましょうねというのがこの SSL っていうものなんですけど、
はい、
でもこれってじゃあクリニックの先生からすると EC サイトやってないしと、
別にホットフォームないサイトいっぱいありますよね、
うん、ありますよね、だから関係ないじゃんって思われがちなんだけども、めちゃくちゃここが関係ある、
重要重要ということですね、
はい、お話を今日したいなと。
あの、私こういうのあんまり得意じゃないというか好きじゃないので、
はい、
専門的な話、うん、ざっくり言うと、
うん、
HTTP の後ろに S があるかないかがめちゃくちゃ重要っていうことでいいですか。
そうですね、はい、そして見分け方としてはそれです。
S がついているっていうことはもうこれから絶対必要だよ、はい、っていう話を今からすると。
そうですね、
はいはい、ありがとうございます。
まずそもそもの話なんですが、なんで SSL 化がクリニックに対応した方がいいのかっていうところなんですけど、
はい、
これは SSL 化すると Google の検索だったり、まあ、Yahoo もそうですけど、検索に有利に働くから SSL 化まずした方がいいです。で、なんで SEO に有利になるかっていうと、実は2014年の8月に Google がですね、この SSL 化された HTTPS ってなっているサイトを優遇するっていうことを明確に打ち出してるんです、
はい、
この打ち出しがあったんで、このサイトのですね、制作の業界でいくと SSL っていうのを常時していった方が有利だよねっていう流れができました、
はい、
そこからですね、SSL っていうのは重要視されるようになったのは、
はい、
という背景がまずありますと。
事の始まりは2014年の8月でしたと。
そうですね。で、そこから、まあ、他にもその SSL 化した方がいい理由っていうのはいくつかあるんですけども、例えばあのブラウザの進化っていうこともありまして、
はい、
ブラウザっていうのは例えば Google だったら Google Chrome とか、あとは Mac のパソコンとかだと Safari っていうブラウザがあったりとか、あとは Mozilla っていう会社がやっている Firefox っていうものがあったりとか、いろんなブラウザを元にインターネットのページっていうのを見ているんですね。
そうですよね、好き嫌いありますよね、
はい、
Google Chrome 派とか。
そうですね、
ありますね。
そうですね。で、例えばなんですけど Google Chrome っていうブラウザを使った場合っていうのは、2017年ぐらいからですね、そのアドレスのところ必ず HTTP っていう表記から始まって表示が上のアドレスのバーところですね、
はい、
されてたんですけど、これがですね、 Google Chrome は SSL 化をしていない場合、その隣に鍵のマークがついていて、鍵のマークが×とか三角とか、うん、この通信は安全ではありません、保護されていない通信ですみたいな表記を出すようになったんです。
分かりやすくしましたね。
分かりやすくしました。逆に SSL っていうものをされているページっていうのは隣に鍵のマークがついて安全な通信してますよっていうのが視覚的に見せれるような風にブラウザ上の見え方っていうのも変わってきたしていると、
うん、
これなかなか音声で伝えるのすっごい大変なんですけど
ですね、まあ、とりあえず危険だよって分かるようにしたってことですよね。
そうですね。そうなんですよ。でこの辺でこれ例えば閲覧していくユーザーさんがですね、一般の患者さんが例えばパソコン上にセキュリティのソフトとかを入れちゃったりしてるとそこにも引っかかっちゃう場合があるんですよ。
あ、セキュリティと相性ありますね。確かに。
あります、あります。なので開くとこのサイトは危険とか保護されてないので開いていいですかみたいなのが毎回出ちゃったりとか
ありましたね。それ、はい、なんかそれが出て問い合わせの電話増えちゃって大変だったクリニックさんいましたね、うん、結構前ですけど。
そうですね、
はい、
そうするとそこでこう一回手間がかかるわけじゃないですか、
はい、
そうすると患者さんの思考としてうわなんだこれ大丈夫かなって言って見ずに出ちゃうっていう危険性もあったりするのでそこが機会損失になるっていうリスクも
ありますね。クリックしたら変な詐欺サイト飛んじゃうみたいな事件もあるからこそ、
そうですね、
これ大丈夫かなって思って、うん、もう開かないで、
はい、
もう危ないから他のクリニックのサイト見ようってなりますわね。
そうですね、
うん、
まあ、そんな背景があって SSL 化っていうのはとっても重要なポイント。逆に対応していないところっていうのは大丈夫っていう感じ
でも多いですよね。まだまだ2014年のやつってもまだ2022年ですらまだ S ついてないですとかありますもんね。
結構多いんですよね。ぜひですねこのリスナーの先生方のサイトをちょっと見ていただきたいんですけど自分のホームページですねクリニックのホームページで SSL 化されてるかどうかまずチェックしてみてください。
S がついてるかどうか、
はい、鍵のマークちゃんと鍵のマークになってるのかというところですね。
これ2014年の話でまだ HTTPS になってないということはそのホームページ会社さんも重要性を言ってないってことですよね、
う
ん、
そうですね。というかホームページ制作をしている会社自体がこういうことを知っていないケースもあるので、
あ、個人事業主の方とか、
うん、
チームでやってなかったりするとそうかも
だし、ね、ちょっと愕然としてしまったのはですね、あるクリニック専門で、まあ、店舗デザインとかをやってる会社さんですかね、メインは、
はい、
でホームページもやってますっていう会社さんたまにあるじゃないですか、
はいはい、
そういったところで作られたホームページが SSL 化されてなかったりするんですよ、
うん、
おそらくですけどそのホームページの成り立ちっていうところから始まってはないのでどっちかというと多分店舗デザインとかから始まった会社さんなのかなと思うんですけど、なのでこういうホームページ上のこういう動きみたいのが多分理解されてないのかなというケースがある。
まあ、そこが重要じゃないクリニックさんももしかしているのかもしれないですね。
あ、まあそうです
ね。とりあえず持ってたらいいから安全性とかはちょっと二の次だよと、
うんうん、
っていうとこもあるってことですよ
ね。まあそうですね、その企業スタンスによるところなのでこれを提供するかしないかっていうのは、うん、ただ今めちゃくちゃ簡単に設定できるようになってるんですよ。
SSL 化をするのが簡単になってるってことですか。
はい、昔はお金かかってたんです。まあ、今もかかるんですけど、うん、昔は SSL 化すると例えば年額とか月額でいくらいくらっていう金額を払わなきゃいけなかったんですけど、うん、今はレンタルサーバーっていうサーバーを借りるときに無料でその SSL っていうのもついてくるっていうケースが多いので、
うん、
例えば弊社でお作りしておすすめしている X サーバーさんとかだと月額で1300円ぐらいで月々のサーバー使うことができますし、そこに無料で SSL っていうものも簡単につけることができるんで、かかる費用としてはそれだけなんですよ。
まあ、
だからそこは本当に設定自体もそんなに難しいことではないので、
そこを企業によってはめっちゃ難しいって捉えるから、はい、
あ、まあ、
費用をめちゃくちゃ高く取ってたりとか。
そうですね、
これにはちょっと何十万いりますねって言ってるとこもあるってことですよね。
そうですね、
10万まではいかないですけど、
はい、
人によっては HTTP に S つけるかつけないかの話じゃんって思うけど、
うんうん、
まあ、結局その裏側の設定をしたりとか、
うん、
なんかいろいろ変えるのに、まあ、人件費という意味でコストを取ってるっていうとこもあるってこと。
そうですね、
うん、
まあ、あとはこれ業界の裏話みたいな話になっちゃうんですけど、ホームページってサーバーっていうものが絶対必要なんですね、
はい、
なんですけどほとんどの制作会社さんっていうのがですね、このサーバーをまた貸しでお客様にご提供するという形を取るケースが結構多くって。
と言いますと、
例えば先ほど挙げたような X サーバーさんとかに、弊社の場合は直接レンタルサーバー屋さんと契約を先生としていただいて、 なるべくその中間マージンかからないようにしてるんですけど、間に入っちゃうんですよ制作会社さんが。例えばですけど、その X サーバーさんでサーバー弊社が借りますと、
はい、
1300円ですと。で、1300円で借りたサーバーを丸のサーバーは月々5000円ですっていう形でお客さんに販売する、まあ、こういうのまた貸しなんですけど、まあ、
プラス4000円ちょっと、
そうですね、
プラスになりますもんね。
そうですね、まあ、これも確かに管理をするという意味では、そこの管理費ですっていうので月々、ね、2,3,000 円プラスして販売するっていうのは、経営戦略的にはまあありなんだろうなとは思うんですけど、これはもう我々の考えです。そこに中間マージンいただくのはちょっとフェアじゃないんじゃないかというふうに思ってるんで、弊社の場合は直接 X サーバーだったりとか、まあ、もしくは希望のサーバーと直接契約をいただいて、まあ、我々はそこには介入しないというような方式を取っていると。で、まあ、そんな風にウェブ業界 その価格設定とかってもその会社さんによって本当にまちまちだったりはするので、
まあ、ホームページは自費診療みたいなもんですもんね。まあ、
そうですね、
物は一緒だけど先生でお金決めれますよみたいなことと一緒ですね。
だからそこにいい悪いっていうことではないんですけど、まあ、一応こんなからくりもありますよということで今日はお伝えできたらなというふうに思います。
SSL まず見てくださいねっていうのが1点目と、はい、
そうですね。
もう一個いけますか。
はい、もう一個ちょっと駆け足でいっちゃいますね、
は
い、
2点目、
はい、SEO 設定が全てのページ同じ設定になっているっていうことなんですけど、
はい、
これはですね、分かりやすく言うと、例えば先生のお持ちのホームページがトップページも含めて診療案内とかスタッフ紹介とか内科とか予防接種とか全体で10ページのページがあるとするじゃないですか、
はい、
でホームページってその10ページあれば10ページごとにタイトルというものだったりディスクプリクションっていう説明文っていうものだったりっていうのをページごとに設定ができるんですね。野立看板とかでイメージすると10枚看板を持っているんです、
インターネット上に。
はい、でその10枚の看板をちゃんと設定すれば10枚それぞれに、例えばなんですけど名古屋の予防接種だったら何々クリニックっていう看板があったり、名古屋の健康診断なら〇〇クリニックっていう看板があったりっていう風に看板ごとに表記を変えることがちゃんとやればできるんですけど、これが全部10枚同じ表記にしちゃってる。名古屋の内科なら〇〇クリニックっていうので10枚全部同じ言葉に使っちゃってる、
うん、
こうすると何がいけないかっていうと、名古屋の内科っていう言葉に関しての対策は確かにできているんですけど、それ以外の予防接種とか健康診断とかアレルギー検査とか睡眠時無呼吸症候群とか、いろんなその習慣したいようなキーワードの幅が広がっていかないんですよ、全部同じなんで、
はい、
そうするとインターネット上の露出っていうのがせっかくお持ちになっているホームページなのに、そこの入り口がやっぱり狭まっちゃうっていうことがありますと。
いろんな患者さんがいていろんな言葉で調べるけど、そこの言葉にしか引っかからないっていうことですね。
そうですね。なのでまあその辺が全て同じ設定になっていないかどうかというところも結構見ていただくといいかなと。
でどうやって見ます？
はい、調べ方はですね、例えば自分のクリニックのホームページをまず開くとします。そうすると上のところにアドレスが出ますよね、
はい、
丸の場合は丸-名古屋.jp というアドレスがあるんですけども、
はい、
これを全文コピー https から始まる、もしくは http から始まるアドレスを全文コピーしていただきます、
はい、
でコピーしたものを Google の検索の窓ですね、ここに貼り付けをしていただいて、その HTTP の前にサイトコロという言葉を入れて検索をしていただきます、
はい、
綴りが SITE コロンっていうのは縦に点が2個並んでるやつですね、
はい、
で https://www.-名古屋.jp、 こんな調べ方で検索っていう風にするとですね、
はい、
このアドレス URL の全ページの検索結果、 Google にどのページが認識されているのかっていうのが一覧でずらっと出てくるようになるんですね、
はい、
でこれが Google がこのクリニックの対策として認識しているものですよっていうのが一覧でバッと見れますので、検索結果に出てくる青い部分がタイトルというもので、下のグレーになっている部分っていうのがディスクプリクションっていうものなんですけども、
はい、
1ページ目に10件ずつ並びます。でここの表記が全部一緒だったらページごとに設定を変えていないっていうことなので注意が必要です、
はい、
ここ一覧見た時に全部のページが違う言葉でちゃんと対策したいキーワードがそれぞれ違う設定になってるんであれば、これは OK ということになります。
これ先生から制作の人にうちのホームページの SEO 設定全ページどうなってるか一覧にしてもらえるって言える関係であればそっちの方が早いですよ、
ね、あ、まあ、そっちの方が早いと思います、はい、今話しててこれ伝えるの、
ね、絶対難しいですよね先生が診療の合間でやると思えなくて今、は
い、そうですね、まあ、制作会社さんに各ページの設定状況を教えてくださいが一番早いかもしれないですね。
そうですよね、で、はい、何のキーワードうち対策してるんだっけって言って答えられる会社だったら正解ですよね。
そうですね、そうですね、まあ、ちょっとその辺をうまく聞いていただいて、
そうですね、
判断して、
あ、でも人によってはこれ自分でやりたい先生なんかいらっしゃいますので、ね、はい、分析好きな先生いらっしゃるので、
そうですね、そうですね、はい、
じゃあ今のこのやり方は巻き戻していただいて
そうですね、
はい、
参考にしていただきながらチェックしていただけたらなというふうに思います。
この2つが、まあ、抑えたい危険な運用例のポイントを、ね、今日はお伝えして、
そうですね、まあ、今回はちょっと院長視点スタッフ視点という話でもなかったんで、情報提供までにこんなところを注力していただくと、注視していただくと、
はい、
いいんじゃないかなと。そのまま放置だとちょっと危険かなというところが、
まあ、そうですね、結局ホームページ作ってからスタートなので、はい、作るまでもう大変なんですけど、
はい、
そこからどうやって育てていくかっていう視点がないと、
うん、
結局業者任せになってしまって、
そうですね、
うん、ちょっと辛くなっちゃいますよね。時代の変化がこんだけ変わっている中で、
うん、
こちらから連絡して初めてホームページが変わるというよりかは、
うん、
一緒にこれどうなってるって言える体制が大事になってくるのかなと。そうですね、
やっぱりお忙しいとは思うんですけど、院長自身がこのウェブだったりマーケティングの部分をある程度でいいんですけど押さえておいていただくといいんじゃないかなと。この設定ちょっとおかしくないですかというぐらい言えるぐらいの、こう、なんていうんですかね、知識を作っていっていただけるとすごくいいんじゃないかなっていうふうには思います。
そうですね、はい、まあでも実際現実問題、診療の合間で自分のホームページ見るって難しいんでしょうね。まあ
そうですね、
うん、先生の中でも自分が載ってるホームページ見ることすら見るの嫌いっていう先生、
まあまあまあ、
意外に多いんだと思ってびっくりしました。
そうですね、
はい、
まあ、そうやってこうご自身でやるのは無理っていう場合は、信頼の受ける会社さんとかに相談しながらやっていくっていうことがいいんじゃないかなとは思います。
そうですね、あとはまあスタッフさんに見てって言うといいのかもしれないですね、うん、うちのサイトちょっと問題があればどう思うっていうのを、
あ、そうですね、まあ、この音源なんかをスタッフさんに見ていただくっていうのは一つあるかもしれないですね。
結構ホームページ見てますもんね、スタッフさんって意外に、は
い、そうですね、
でも実際現場の目線とホームページの内容一致した方が、
うん、
結果的に経営も楽になったりすることが多いので、
そうですね、
はい、見つつということで、
はい、
はいはい、今日は危険なホームページの運用例ということで、はい、SSL 化と SEO の見直し、
はい、
ぜひやっていただけたらと思います、
はい、
今日はこれにてまたよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では株式会社マルへのご質問をお待ちしております。株式会社マルのホームページにあるフォームよりお申し込みください。 URL は www.maru-magoya.jp maru-nagoya.jp です。それでは皆さん、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。